そして三位一体型のこのプロジェクトのもう一つの鍵がこの美味しいお菓子を作ってる皆さんなんですよね、岡内さん。
そうなんです。この障害者施設まあるい心チャレンジドの応援団が運営しております菓子工房レネーさんで、ワークス未来コーチが運営しておりますストロベリーフィールズさん、実は私も今までほとんど認識がなくてですね、まあ、低糖質スイーツが製造され始めたということで先週福永さんとお邪魔させていただいたんですよ。朝倉にありますレネーさんはもうとってもおしゃれな工房で、またこう衛生管理はなんか国際規格 ISO 22000という認証を取得しているということで、
これは高知で2社しか取ってないような、
すごい
レベルの高いやつなんです、
はい。
本当に清潔なところで皆さん気持ちよくお菓子を作られてました。で、甲田のストロベリーフィールズさんはまた本当に広くてですね、まあ、衛生管理はもちろん店舗内でお食事ができるんですね、モーニングとかランチとか、うん、で安くて美味しいということで皆さんにとても喜ばれているようです。
作ってる皆さんの雰囲気はどうでした？
すごくね、なんか本当に生き生きとね、それを見るのもこうなんかあーって感動してしまいましたね。
福永さん、彼らに作ってもらおう、もらいたいと思ったのはどういうところからですか？
まあ、一つはですね、せっかく美味しいものができたんで高知県の皆さんの人に食べれるようにということでいくと、立田さんのお店っていうのはケーキ屋さんですから、
はい、1店舗ですもんね。
製造能力がないので、はい、量産できるところがいるわけです。で、うちのスイーツでということなんですけど、ちょっと新工場やらないと今もう目いっぱいなので、
田上円次郎のシューラスクは飛ぶように売れてますからね。
ありがとうございます、おかげさまでじゃあどこでということでなった時に、その障害者の施設で働いてる友人がいるんですよ。で、そこにこれを持っていくと貢献できるんじゃないかと。このレネーさんとストロベリーフィールズさん、工場が車で10分の近い距離にあるので、ちょっとお願いに行ったわけです。で、今までもものすごい頑張ってこられてるんですよね。レネーさんなどは2月3月は全日空のカタログの中で左がレネーさんの高知ラスク、右側がノリの山本山とは言いながらですね、障害者の施設さんっていうのは利用者の皆さんに仕事を与えなきゃいけないので、仕事がないとその作業はできませんから、そのためには売り上げを取らなきゃいけないんですけど、なかなかその売り上げが取りにくいっていう話を聞いてたんですよ。というのはですね、障害者の施設さんって利用者の皆さんの送迎もしなきゃいけないでしょ、お昼ご飯も作らなきゃいけないし、それからケアから指導もしなければいけないというような大変難しいことがあるわけです。で、その上で商売をするっていうことになると、すごい仕事量があるから、なかなかその商品開発、それから販売の努力っていう
ところまで手が回らない。
僕らがこの開発した、その商品開発して、僕らが持ってるノウハウを提供させていただくことに、
レシピも提供しますので、
そうそう、さらに 5% 奨学金をレネさんとストロベリーフィールズさんが土佐育英協会に売り上げの 5% をされるわけですから、つまり今まで与えられていた側から与えられる側に変わるんですよ。で、これが精神的自立にもなるんじゃないかというふうに考えたんですよ。
それで今までなんかこう協力し合って何か一つのことをしたということはないらしくて、これも
要するに障害者施設さんってそれぞれが頑張ってこられてるんですよ。
ところが今回協力し合って結局2品ずつ作って、それぞれコラボしてやってるという、これも初めてのことなんですね。
そうするとね、要するに合理化されるわけで労力が半分になるわけですよ。このコラボするっていうのが成功すると、これもね、障害者施設としては全国初のことになるんです。
美味しいスイーツを中心に糖質コントロール、灯火奨学基金、これは売上の 5% を土佐育英協会の奨学金事業に寄付させていただく、プラス障害者支援も含まれている、一つの大きな丸い円の中にいろんな目的であったり思いが存在しているプロジェクトなんですね。
そうなんです。
そこにぜひ消費者の皆さんの 温かい思いも、いや温かいだけではなく、この商品だから買いたいという、そういう思いが加わっていただくと、
そう、うん、そうですね。あの特に土佐の産品を使った低糖質のお土産菓子、これはまた全国初という、はあ、私も去年の11月だったと思います、試食段階からあの関わらさせていただいて製品ができました。ともしび奨学金推進委員会が設立しました。そして障害者施設での製造も軌道に乗りました。あとはもうこのスイーツをもうできるだけ皆さんに知っていただいて買っていただいて、学生さんに返還不要の奨学金を給付できたら、もうこんな素晴らしいことはないと思います。もうぜひあの成功させたいと心から願っています。
これのポイントはね、携わってくださってる皆さんの無償の善意で全部支えられてるんです、うん、ですからもう皆さん全部手弁当でボランティアでされてるので、1000円のお菓子を買っていただいたら50円がもうそのままともしび奨学金の中に入りますので、そういうまあ透明性もあって、その無償の善意っていうのがキーワードだと思います。
みんなが本当にこう丸い心でつながるというか、あったかくなれる、そんなプロジェクトですよね、
うん、そうですね。だから思わぬことがこういいようにいいように広がっていってるんじゃないでしょうか。
次から次へとこう転んで転がって転がり続け、
そう、不思議なことにですねやっぱりお菓子作りでもそうですけど、やっぱり事業をやるには何度も壁に当たるわけですよ。壁にぶち当たるたんびにね、誰かが助けてくださって解決していくんですよ。
このプロジェクト自体がその神様からのギフトなんじゃないですか。
あ、そうかもしれない、う
ん、だからこうみんなが関わりたいし、なんか応援したくなるし、
なんかこの私がこの年でこんな素晴らしいプロジェクトに関わらせていただいてるって、なんかすごくやっぱり自分も嬉しく思うんですよ。
で皆さんこう楽しんでやってくれてる
よね。楽しんでやってます、やってます、やってます。
で僕とほらあの一番組んでやってる立田俊二さん、はい、シャンクレールの、はい、それはね毎日休みの日もやるんですから、試作を楽しいらしいんですよね。
シャンクレールさんは南国市お香町吉田にございます。そちらの方でももちろん手に入れることができますし、はい、先ほど岡内さんの方からもありました、土佐の産品を使った低糖質のこのお菓子が、しかもお土産物としてはもう
全国
初ということですので、うん、お土産にどうぞというわけで、高知駅のキオスクでも販売中、高知龍馬空港でも販売がスタートしたばかりです。また県内道の駅等は道の駅南国ふらりでも販売しているということですので、はい、皆様もぜひ購入して食べてくださいね、はい、詳しいことはこの番組のブログの方にもアップしておきますのでご覧ください。最後になりますけれども、ラジオを聞きの方へ福永さん、メッセージお願いします。
はい、私もあの最初は低糖質スイーツっていうことに対してあまり興味がなくて、まあ友人に言われまして作ってみて、もう反響の多さにあの驚いてるんですけど、そういうことでいくと以前は少しとらわれてたかなと、まあ美味しいお菓子を作ってればいいんだということにとらわれてたような気がするんですよね。それが一歩踏み出してみると世の中が変わってるんだと、我々としては動態経済学、常に市場が動いてるわけなんで、その動きを見ながら市場に合わせてやっていかなきゃいけないんですけど、なんかその気持ちをちょっと忘れてたんじゃないかっていう反省してるんですけど、まあ、それからいくとね、お菓子屋さんの構成率って低糖質がもう今の状態で言ったら最低4分の1ぐらいはあってもいいんじゃないかなっていう、それの先駆けかなというお菓子の面では。でもう一つはこのプロジェクトがあの皆さんの本当の無償の善意でこう支えていただいてますんで、まあ、最後とにかく返さなくていいね、奨学金をあの出せるところまでこぎつけなきゃいけないわけですけど、そこまで、まあ、もし行けたらね、本当にそれはたくさんの方が援助してくださったということになるわけですから、そうなったらね、日本の国に、まあ、小さな灯火だけど灯せるんじゃないかなっていうふうに思ってます。僕の願いです、
はい、今日ご紹介いただいたプロジェクトから私も学ぶことがたくさんありました。また今後もよろしくお願いいたします。
はい、どうも今日はありがとうございました。
よろしくお願いします。